Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。ですね、最近、私公式 LINE を開設しているんですけれども、そちらの方にね、結構お問い合わせというかご相談が、入ってくるようになったので、今日はちょっとそちらの方をねシェアさせていただきたいかなと思っています。最近増えてるお問い合わせなんですけれども、ちょっとね簡単に言うと、上の子が鬱陶しい問題っていうのが発生することが結構あるみたいなんですけどね、そちらについてちょっとご相談が入っています。で、お子さん生まれてすごい楽しく育児なさってたんですけれども、下のお子さんが双子ちゃんだったんですよね。で、双子ちゃんを、妊娠された頃からだんだん上の子に手がかかることがすごく鬱陶しくなってきてしまって、で、下の子が生まれたら生まれたでお世話で忙しい時に構ってほしいとか赤ちゃん帰りとか怒っちゃってね、もう鬱陶しくて仕方がないと。で、上の子が鬱陶しいとか可愛くないなんて誰にも言えないんですっていうようなね、ご相談がありました。これね、時々聞きます。で、もちろんねご自身のお子さんだから可愛くないわけはないんですけど、ちょっとした時にすごくうざいって思っちゃう問題っていうねあるんですよね。これについてちょっと後で詳しくお話しできればなと思います。じゃあ今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and a song.今日から実践できるママが笑顔になるヒント。冒頭で言ってました上の子がうざい問題っていうのね、あるんですけれども、特になんですが、下の子を、妊娠されたりとか、下の子が生まれてすぐぐらいから上のお子さんに対してものすごく鬱陶しいと感じてしまうっていうね、ご相談だったんですよ。で、それをすごく責めてらっしゃって、自分の子供なのに、しかも下の子ができるまであんなに可愛かったのに、急にもう鬱 鬱しくて仕方がないっていうね。それで私がすごいダメな母親だみたいな感じのご相談だったんですけれども、私のご回答もね、メールではねもうご回答差し上げたんですが、こちらでシェアさせてもらうとね、安心してくださいっていうのがまず一つです。上の子が可愛くない症候群っていう名前があるぐらい一般的なことなんですね。でこれはなぜかというと、動物的な本能であるっていうのがまず一つ、下の子が生まれるっていうことはね、すっごいちっちゃな命を自分の全身全霊かけて守らなきゃいけないんですよ。自分が世話しないと死んじゃうっていう命を何者にも変えてまず守るっていう本能が働いているだけなんです。なので上の子に対しての愛情が減ったとか、そういうことではなくて、一時的にその下のお子さんに対してのその母性本能が爆発しているような状態というかね、これが、人によって期間違うんですけれども、長ければ下のお子さんが幼稚園に入るぐらいまで、3歳4歳ぐらいになるまで上の子が鬱陶しいっていう気持ちが続くっていう方も中にはいらっしゃいますが、だいたい1年ぐらいのことが多いみたいですね。で本当に誰にも言えないっておっしゃってたんですけれども、その通り皆さん誰にも言わないんですよね。上の子が可愛くないなんて言わないので、他の人の例が聞こえにくい、残念ながら。で自分だけがこんな気持ちを持ってるんじゃないかっていうふうに思われる方がすごくたくさんいらっしゃいます。でちょっとうろ覚えで申し訳ないんですけど、何だったかなのアンケートで一回本で見たんですが、だいたいその上の子が可愛くないと思ったことがあるという方は8割ぐらいに上るらしいですよ。なのでそれも一時的なことだということで、ご自身を責めるのをまずやめてもらいたいな、大丈夫ですよっていうのもお伝えしたいです。であとは、そんな中で子供、上のお子さんに対してのねケアっていうことは非常にやっぱり大事なので、一つだけもうこれだけもうやってあげてくださいってお伝えしたのが、抱っこ7秒ぐらい、結構お子さんがね3歳4歳になると、ママ抱っこって来てもはいぎゅーって抱きしめてあげると、もうお子さんバーって走っていっちゃったりするんで、3秒ぐらいのことが多いんですよね。でもねぜひ7秒してあげてください。そのことによってお子さんの中にお母さんに大事にされてるっていうね実感湧いてきますので、お子さんの小さい下のお子さんのお世話でね存在に扱うことがあるっていう方でも、必ず1日に7秒間上の子にぎゅっと抱きしめてあげるっていうのを習慣づけてあげると、お子さんきっとそんな大事にされてないなんて思わない、すごく愛に満たされているっていう気持ちを持てると思いますので、ぜひやってください。はい、ではここで今週の1曲です。ドリームズカムトゥルーで何度でも。
こみ上げてくる涙を何回拭いたら、伝えたい言葉は届くだろう。 って知って諦めないで叫べ。何度でも何度でも何度でも立ち上がり呼ぶよ君の名前。声が枯れるまで悔しくて苦しくて頑張ってもどうしようもない。
では今週の素敵なゲストをご紹介します。愛知県でご活躍中のママの心と子育ての軸を整えるママコーチ鳥居朝香さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
鳥居さんは、愛知県で、まあ、ご活動してらっしゃるんですけど、今日ね、なんとテレワークなので、
はい
愛知県からね、愛知県と兵庫県でつながっているっていうね、うん、テレワーク様々っていうインタビューがかなって、はい、私とっても嬉しいんですけれども、うん、ママの心と子育ての軸を整えるっていうふうに今ご紹介したんですが、はい、どういうことですかっていうざっくりとした質問で申し訳ないんですけど。
はい。ですね、うん、私結構教育ママだったんですね、もっともと。で、本をね、たくさん教育の本とか、育児の本とか、はい、読み漁っては試して、
うんうん、
で、うまくいかなくって、怒鳴り散らしてみたいなことがあって、う
んはいはい、それはお子さんが小さい時に？
小さい時ですね。
うん、
で、どういう時に起こりやすくなるかなって思った時に、
はい、
やっぱり私がこう仕事で疲れていたりとか、
はいはい、
何か自分の中に別のイライラの原因とかがあったりとかして、
うんうん、
そういう時にやっぱりちょっと沸点が下がるというか。
わかります。
ね、ママあるあるかなって思うんですけど。
う
ん、
そうですよね。
うん、そうなので、やっぱりこう、子供の子育てのことだけ、こう、なんとか頑張っていこうって思っても、やっぱりママ自身が整ってないと、私自身が整ってないと、うん、やっぱいい、いくらそういう、例えば、なんとかメソッドとか学んだとしても、うんうんうん、やっぱり活用できないなっていうのが、こう、実体験であったので。
なるほど。
はい。なので、やっぱり子育てのアドバイスだけじゃなくって、ママの心も整えていくっていうところ、こう、なんですか、車でいう両輪みたいな。
はいはいはい。
うん。感じのイメージで、うん、はい。こういうふうな形で、はい、今活動してる感じですね。
なるほどね。だから、子育てのことに関してのアドバイスをされていて、
はい。
でも、それだけじゃなくて、その子育ての方法とかやり方とかをお伝えするよっていうだけではなくて、お母さん自身の気持ちとか、その内面的なことも一緒に支えていくっていう感じですか？
そうですね。
そういうことですね。
はい。
なんか、で、私ちょっとお伺いしたんですけども、
はい、
鳥居さんって、看護師さんなんですよね。
そうなんです、実は。
どんな、小児科さんっておっしゃってましたっけ？
はい。小児科の病棟に、
はい。
独身の時は、少しいた経験もあるんですけど、
うんうんうん、
今は、クリニックの方で、小児科のみのクリニックで看護師としてまだ働いています。
うん、なるほどね。じゃあ、あれですか？なんかすごい不思議だなっていう、看護師さんっていうだけでなんかすごい、こう、優しくて、
はい。
ふんわりして、まあ、ふんわりしたイメージ。でも、実際は、すごい大変なお仕事なのは承知の上で、重々承知してるんですけれども、優しそうで、なんか頼りになりそうっていうイメージあるんですけれども、
はい、
ずっと看護師さんでやってこられたんですよね。
そうです。看護学校を出てから、うん、途中で専業主婦の時代だったりも少しあるんですけど、仕事としてはずっと看護師としてやってきました。
で、どうしてその子育てのお話を伝えていこうっていうふうに思われたんですか？
それがですね、先ほども言ったように、いろんな教育を勉強したりとかしてうまくいかないっていうところがあって、うん、で、結構仕事がすごく、総合病院にいた時大変だったので、
はい、
仕事を変えればそういうイライラが少なくなるかなってその時思ったんですよね。
あ、なるほど。お忙しすぎてみたいな。
はい。はい、そこが原因かなって思って、最初は。うんうん、で、今のクリニックの方に変わったんですけど、
はい、
元の負荷が減ったのに、やっぱりそのイライラしたりガミガミするのは、少しは減ったけど、やっぱりちょっとこうあって、
うんうん、
でも子供もだんだん年齢が上がってきたので、
はい、
なんか良くないな、なんかこのまま行くと良くない気がするなって思いながらも、うん、こうなんかズルズルと来ちゃったんですよね。
ああ、何かこう改善の手立てを打たずに。
そうなんですよ。何かしなきゃいけないかなって感じつつも、
うん、
せずに来ちゃったんですよね。
うんうん、
でその時に、ちょうど1年ちょっと前ぐらいですかね、長女が11歳の時に、
うんうん、
些細な兄弟喧嘩がきっかけだったんですけど、
はい、
そこから大爆発を起こして、
ほうほう、
もう私に居場所がないとか、私ばっかり我慢してとかっていうのを、もう、なんつうか、泣いて訴えたっていう出来事があったんですね。
ごめんなさい。その時に長女さんが何歳でした？
11 歳。ちょうど5年生の3学期だっに入ったところだったんですけど、
うんうんうんうん、
で長女すごく真面目で頑張り屋さんタイプだったので、
うんうん、
1言えば5をやれるような子供、ちっちゃい時感じだったんですよね。
そんな感じですね。
はい。
お母さんの手を煩わせない感じですか？
本当に、むしろも右腕として働くみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。で、私もだからやっぱ、ついついそこに頼ってしまっていたというか、こうなんか、無理させてるかなっていう思いもありながらも、そこにちょっと甘えてしまってた部分っていうのもちょっとあったのかなって思ってるんですけど、で、そういったことがあったので、
はい。
やっぱり私子育て見直さなきゃいけないっていうふうに、やっぱそこでこう火がついたというかスイッチが入ったというか、
はい、
出来事があって、でそこでいろんなこう検索というか調べたりした中で、日本キッズコーチング協会っていうところのに名前にたどり着いて、
はい、
でそこを見た時に、あ、もうこれ受けに行こうみたいな感じで、なんか直感ですごく思って、
これが私の求めてたものだわみたいな感じですか？
はい、なんかすごいこれだみたいな、なんか、とか思って、でなんかこう開催日程とかを調べたら、
うん、
地元で、本当に1週間後か2週間後ぐらい、2週間後ぐらいだったかな、
うん、
2週間後ぐらいに地元で開催されるっていうのを見つけたので、すぐ申し込んだんですよね。
へー、それでなんかそのお勉強をされた？
そうです。日本キッズコーチング協会の一応講師資格っていうところを、取りに行きました。
はい。それで何か変わりました？
あ、でも本当に、最初に初めて行った講座ですね。
うん、
を聞いたときに、きっかけは長女のことだったんですけど、
はい、
次女もこだわりが強くって、結構次女にも手を焼いてたんですね。
なるほど、なるほど、はい。
で、そういったこともあって、その学んだ日に、長女のこととか、次女のこととか、
うん、
あともう一人、末っ子に男の子がいるんですけど、
はい、
それぞれのことが、こう、なんていうんですかね、腑に落ちたというか、だからああいう言動をするんだとか、
うんうん
う
ん、
そういったのが、こう、ストンって落ちたときに、
はい、
こう、自分の心がめちゃくちゃ軽くなったことを、感じたんですよね、もうその日に。
だからお子さんを何とかしたいわけなんだけれども、うん、それより先に鳥居さんご自身が楽になっちゃったみたいな感じですか？
そうなんですよ。で、その日から本当帰ってすぐ教えていただいた言葉のかけ方とか、
はい、
そういったことをちょっとずつ実践してったんですね。
うん、
そしたら、やっぱりなんていうんですかね、 こう、私が今まで言ってた言い方よりも、子供たちの反応がソフトになったというか、素直になったというか、本当にちょっとずつですけど、
はいはいはい。
っていうこともすごく感じ、体感、
うん
うん、できたので、で、これはなんかもっと子供たちが小さかった時に、早く知っておきたかったなっていうのも同時に感じたんですよね。
あ、なるほどね。もっとちっちゃい時からできてればみたいな感じですか？
そうね。そしたら、子供も私も、もっと楽に向き合えたんじゃないかなっていうことをすごく感じて、なので、もっとこれは、いろんな人に知ってほしいっていう思いが芽生えて、で、その講師の資格まで取りに行って、その活動も今、看護師として働きながらやってるっていう。
なるほどね。なんか人に歴史ありみたいな感じですよね。
本当に。
なんか子育ての先生とか、なんかそういうのを教えてくれる人とかって、なんか初めからなんかできる人みたいに思っちゃったりとか、まあなんか、なんていうのかな、こう、すごい子供に怒ったりすることないんだろうな、みたいな、イメージがあるんですけど、そうではないってことですよね、やっぱり。
そうです。もうどっちかっていうと、怒鳴り散らして、なんか子供はちゃんと怒ってしつけてあげなきゃいけないって育てられてたので、自分自身が。そういう思いが強かったので、ちゃんとしたことを教えるのが親だ、みたいな。
まあね、確かにそれも一面はありますけどね。
そう、一面はあるんですけど、こう、それがちょっと強すぎちゃったというか、こうあるべきとか、こうならではならないとかが、すごく強かった。
なるほど。
なのでもう、四六時中怒ってました。
そうなんですか。もうそれこそお箸の上げ下ろしぐらいの感じですか。
もう、はい、何、ちゃんと手添えて、その箸の持ち方何みたいな。もうご飯楽しくないでしょみたいな、今思うと。
あ、そうなんだ。お行儀とか、すごい気になったってことですよね。
あ、もう行儀もそうですね。気になってましたし、なんか、もうだから、なんですか、保育園の準備するのも、もう本当、末っ子なんか未満児の2、3歳クラスの時から、自分で荷物の準備とかすごいさせていて、で、まあ、やれたので、まあ、普通にやってたんですけど、なんかかなり多分スパルタでやれるようになるまで。
あ、なるほど。だから、その、ご本人がやりたくて勝手にやるんです、じゃなくて、
もう、
やらせる感じ。
そう、もうやるもの、みたいな。
なるほど。
だから、こうして、こうして、こうしてっていう手順はもちろん、教えてますけれども、はい、もう自分でやって、みたいな。で、やれてないとなんでまだやってないの、みたいな。
かなり厳しいお母さんですよね、じゃあ。
まあ、多分すごい厳しかったと思います。
だからそこから、なんかいろいろ、まあ思う、まあその先ほどおっしゃったような思うことがあって、その、学びをされて、で、ご自身も変わったってことですよね、はい、だから。
そうですね。
おおらかになりました。
おおらかに、私のだったと思ってます。子供に聞くと違うっていうかな。
あ、そうか、そうか。いや、すごい、あ、どうぞどうぞ。
なんかでも、許せる枠が広がったんですよね。
あ、なるほどね。
はい。こうあるべきが、こう、ちょっと枠が広がったっていうか。
なるほどね。じゃあ、そんな風に、だからご自身の変化感じられて、はい、お子さんの変化も感じられて、
はい。
と思うんですけれど、
はい。
それがどうやって、今度、じゃあ人に伝えようっていうか、人にこれを、教えてあげようみたいな、先生になろうっていうのはそういうことじゃないですか。
はい。
何がきっかけというか、どういう形でそうなっていったんですか？
そうですね。ま、本当になんか、保育園時代が一番もう私の中では結構後悔の時代。
ああ、そうなんですね。
思ってるんですけど、なんか子供たちとこう、笑顔で過ごした記憶っていうのがもう全然なくって、
お、ご自身の中にってことですか？
中に、私の中に。
そうなんだ。
その当時、総合病院でまだ勤めていた時で、本当に朝も、保育園の門が開くと同時に、門から入っていって。で、もお迎えも本当一番最後みたいな生活で、本当にそこから食べさせて お風呂入れて寝かせてみたいなことしかもう、うんうん、まあしてないみたいな感じだったんですけど、うん、で、ほんと週6ぐらい働いてたので、
うん、
なのでもう帰ってきたら本当に、もう早くしなさい、早くしなさい、早くしなさいっていう感じで、
うん、
朝も一緒ですよね、早くしなさい、
うんうんうん。
本当に子供とこう何か笑顔で関わったなっていう記憶がないんですよね。
うん、
なので、なんか、今、それで、クリニックで看護師として働いてたときに、うん、まあ、その、保育園ぐらいのお子さんいっぱい来るじゃないですか。
はいはい。
それを見たときに、ああ、こんなに可愛かった時代だったのに、うん、なんかすごくもったいないことをしてしまったなっていう、なんか自分の思いがあって、
なるほど。
働いてきたことに後悔はしてないんですけど、
うん、
このもしキッズコーチングをあの時知っていたら、
うんうん、
その忙しいなりにももっと違った関わり方ができて、
うん、
もっと楽しい記憶だったり、笑顔の記憶だったりがあったんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。
なるほどね。
で、今、やっぱりワーキングマザーってどうして多いじゃないですか、増えて。働いてるお母さん増えてきてると思って、多分みんな忙しいと思うんですよね。
うん、
なので、そういった中でも、こうちょっと知ってれば楽になるコツとか楽しくなるコツっていうのがあるんであれば、
うんうん、
やっぱりそれをたくさんのお母さんに知ってもらって、
うん、
こう私みたいに後で振り返った時に、ああ、なんか子供との笑顔の記憶がないっていうママを、こう一人でもなんか減らしたいなって思って、うん、それでやっぱりこの伝える側になりたいっていうふうに思ったんですね。はい。
なるほどね。だからそういうご自身が抱えてきたような思いを今の小さい子を育ててらっしゃるお母さんにはさせたくないというか、もっと楽しくできるよっていうことを伝えたいみたいな感じですか、
う
ん
は
い、
そうです、そうです。
なるほど、はい。じゃあそれを講座とかでされてるんですよね。
はい、あ、そうですね。講座、はい、でやってます、はい。あとは個別セッションとかもやってるので、
ご相談にも乗っていただける。
はい、そうですね。
じゃあ、ちょっと最後にそれを、どうやって調べたら、その鳥居さんにたどり着けるかだけ教えてもらっていいですか？
はい。私、主には今、インスタグラムと、
うん、
アメーバブログの方で発信してるので、うん、
はい。
ひらがなで鳥居朝香って入れていただけると、
はい、
はい、出てくるかなと思います。
あ、そうなんですね。はい、ひらがなで鳥居朝香さんってことですね。
はい、そうです。で
検索してもらったら、はい、アメブロとかインスタが上がってくるっていうことなので、はい、もし鳥居さんにお話聞いてみたいわっていうようなことがある方は、ぜひ、一度検索なさってみてください。ひらがなで鳥居朝香さんということですね。はい。じゃあ、まあ、続きのお話がね、すごい聞きたいこといっぱいあるんですけれども、残念ながらお時間なので、来週また続きのお話を伺いたいと思います。今週のゲストは愛知県でご活動中のママの心と子育ての軸を育つ。整えるママコーチ、失礼しました。鳥居朝香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before.
And I can't see FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love?Will your eyes still smile from your cheek?
はい、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか、ね、フルタイムで働いていた看護師時代からのお話、聞かせていただきました。やっぱりね、忙しい中でお子さんと向き合っていくっていうことにね、ご自身の中でいろんな変化を感じながら実践されてるっていうのをね、素晴らしいなっていうふうに思いましたね。はい、ではさて、冒頭で言ってた公式 LINE なんですけれども、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、LINE でですね、アットマーク言葉がけ育児っていうのね、ID なので検索してみてください。はい、では今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。